最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは。2026年5月1日金曜日です。パーソナリティのはるかです。今日から5月ですね。そして今日はメーデイ、労働者の日です。世界中で労働者の権利を祝う日なんですよね。最近は AI の進化で私たちの働き方もどんどん変わってきていますけど、技術とどう向き合っていくかってすごく大事なテーマだなって思います。さて今日のポッドキャストでは、そんな AI をめぐるビッグテックの最新決算から、コストを抑えるための新しい AI の使い方まで、幅広くテックニュースをお届けします。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。まずは身近な天気のお話から。今日5月1日は全国的に警報級の大雨に注意が必要だそうです。ヤフーニュースによると、低気圧や前線の影響で広く雨や雷雨になり、局地的にものすごく激しく降るみたい。特に四国から関東、伊豆諸島、それから北海道では警報級の大雨になる可能性があって、土砂災害や低い土地の浸水に注意が必要です。東海や関東では朝の通勤通学の時間帯が雨のピークで、総降水量が150ミリを超える可能性もあるんだって。150ミリってかなりの量だよね。道路が冠水したり交通機関に影響が出ることも考えられるので、移動の際は最新の情報をチェックしてくださいね。風も強くなるみたいで、特に東北ではあさって2日にかけて最大瞬間風速30メートルの台風並みの暴風になる可能性があるとのこと。警戒が必要ですね。面白いのが、天気が回復してからも注意が必要な点。日本の上空に冷たい空気が流れ込むことで大気の状態がすごく不安定になるんだって。だから雨が止んだ後も落雷や竜巻、雹、急な強い雨が降るかもしれないそうです。お出かけの際は折りたたみ傘があると安心ですね。ゴールデンウィークの天気は短い周期で変わるみたい。3日から4日にかけてもまた全国的に雨が降る予報だけど、連休後半の5日からは晴れて行楽日和になる見込みだそうです。気温も25度前後まで上がる日が多くなるみたいだから、急な暑さで体調を崩さないように水分補給を忘れずに楽しい連休を過ごしてくださいね。続いては経済のニュースです。私たちの生活にも影響が大きい円相場に関する動きがありました。政府・日銀が30日の夜に為替介入、つまりドルを売って円を買う動きを実施したことが明らかになりました。これもヤフーニュースの記事です。この介入の背景には急激な円安があります。30日の日中にはドル円相場が一時160円後半まで上昇して、これは1年9ヶ月ぶりの高値圏だったそうです。この動きに対して片山財務省がいよいよ断固たる措置を取るタイミングが近づいてきた。三村財務官が最後の退避勧告とかなり強い言葉で警告を発していました。その発言の後、ドルは160円を割って、介入が実施されたことで一気に155円台半ばまで円高方向に進んだみたいですね。日本のゴールデンウィーク中は市場に参加している人が少なくて相場が大きく振れやすいことから、介入があるんじゃないかっていう見方が強まっていたみたいです。政府・日銀によるドル売り円買いの介入は2024年の7月以来とのこと。その前の年の大型連休中にも介入があったみたいで、連休中の市場を狙った動きとも言えるかもしれませんね。この先の円相場の動きにも注目していきたいです。
今は技術の話題にがっつり移っていきましょう。まずはアメリカの巨大 IT 企業、いわゆるビッグテックの決算の話題です。こちらもヤフーニュースから。アマゾン、グーグルの親会社アルファベット、マイクロソフト、そしてフェイスブックなどを運営するメカの4社が決算を発表したんだけど、 AI への取り組みで明暗が分かれたみたいなんです。まず4社とも AI 需要を背景に増収増益と、業績自体は好調でした。 例えばアマゾンはクラウド事業の AWS が好調で、売上高が前の年の同じ時期と比べて 17% 増の 181.5 億ドル、日本円で約29兆円、純利益はなんと 77% 増の303億ドル、約 4.8 兆円です。すごい数字だよね。アルファベットも主力のネット広告に加えてクラウド事業が業績を押し上げて、売上高は 22% 増の199億ドル、純利益は 81% 増の626億ドル、こちらも絶好調です。特に Google は AI への投資がはっきりとした成果につながっていることが示されました。クラウド部門の売上高は200億ドルと市場予想の184億ドルを大きく上回ったんです。スンダー・ピチャイ CEO も、当社の AI モデルは強い勢いを持っているとコメントしています。受注残、つまり将来の売上が約束されている金額も前の四半期からほぼ倍増して4600億ドルを超えたそうで、 AI 関連の需要がいかに強いかがわかりますね。一方で同じく増収増益だったメタはちょっと投資家から厳しい目で見られているみたい。メタは AI への設備投資額を年間で最大145億ドルに引き上げるって発表したんですね。この巨額の投資に対して本当にそれだけの成果が出せるのという懸念が広がって、発表後に株価が一時 7% も下落したそうです。メタは Google や Amazon と違って自前のクラウド事業を持っていません。だから AI への投資が直接的な売上につながりにくい構造なんですね。消費者向けの AI アプリの普及も少し出遅れているという見方もあるようです。 AI への巨額投資が未来への確実な布石と見られるか、それとも単なるコスト増とみなされるか、各社の戦略の違いがはっきり出てきて面白いですね。
その Google の AI といえばジェミナイですよね。そのジェミナイがさらに便利になるアップデートがありました。これもヤフーニュースの記事です。なんとプロンプト、つまり指示文に基づいて PDF や Word、Excel などのファイルを直接生成できるようになったんです。これ地味にすごいと思いませんか？今まではジェミナイに何か作ってもらっても、その結果をコピーしてワードとかに貼り付けて、そこからまたレイアウトを整え直すみたいな作業が必要でしたよね。今回のアップデートでその手間が一切なくなるんです。ジェミナイのアプリ内で、例えばこのアイディアをまとめてプレゼン資料にしてってお願いすれば、 Google スライドのファイルが直接出てくるみたいなことが可能になります。対応するファイル形式は Google のドキュメント、スプレッドシート、スライドはもちろん PDF、Microsoft Word、Excel、CSV、Workdown など10種類以上。生成したファイルはスマホに直接ダウンロードしたり Google ドライブに保存したりできるそうです。 Google が挙げている利用例としては、予算案を Excel 形式で書き出すとか、散らかったアイディアを箇条書きの草案にまとめるとか、長い会話の内容を1ページの PDF に要約するとか、まさに頭の中にあるアイディアをすぐに共有できる形に変換できるっていうことですね。ブレインストーミングから完成ファイルの作成まで、ジェミナイのアプリ一つで完結するようになるなんて、作業効率が爆上がりしそうです。
さて、 Google みたいにクラウド上でパワフルな AI がどんどん進化する一方で、コストの問題も出てきています。そんな中、ローカリ LLM という選択肢が注目を集めているようです。技術ブログの前に掲載されたエージェントコスト対策としてローカル LLM はあり、オラマで試してみたという記事がすごく面白かったので紹介しますね。この記事の背景にあるのは AI サービスのコスト上昇です。例えばプログラマーに人気の GitHub コパイロットが2026年6月から重量課金制に移行することを発表しました。使った分だけお金がかかるようになるんですね。 GitHub も現行モデルは持続可能ではないって言ってるくらい、 AI エージェントの計算コストは増大しているんです。そこでこの記事の筆者が提案するのが、ローカル LLM でクラウドへの依存を分散するという考え方です。ローカル LLM っていうのはチャット GPT みたいな大規模言語モデルの軽量版を自分のパソコン、つまりローカル環境にダウンロードして動かすことです。メリットはたくさんあって、まず API の利用料金がかからないこと、もちろんパソコンの電気代はかかりますけど、呼び出すたびにお金がかかることはありません。 それに自分のパソコンの中で完結するから、会社の機密情報とかをクラウドに送らなくて済むので、プライバシー面でも安心です。インターネットにつながってなくても動くし、ネットワークの遅延もないからレスポンスも早い。もちろんデメリットもあって、クラウド上の最新モデルと比べると回答の精度が落ちたり、動かすためには VRAM、 つまりグラフィック性能の高いパソコンが必要だったりします。でも記事によると、最近のローカル LLM は思った以上に性能がいいみたいなんです。記事ではオラマというツールを使ってローカル LLM を試しています。これを使うとコマンド一つでラマ3.2とかコーディングに特化したクエン2.5コーダーみたいなモデルを簡単にダウンロードして使えるようになるんです。実際に試した例として Python で簡単なコードを生成させたり、 Google カレンダーの予定から自動で日報を作って Gmail で送信するといったワークフローを構築した例が紹介されています。定型的な作業なら十分な品質で動作することが確認できたそうです。筆者の全部クラウドに任せる時代が終わりを迎えつつあるという言葉が印象的でした。タスクの複雑さに応じてクラウドの高性能 AI と手元のローカル LLM を使い分ける、これがコストと生産性のバランスを取るためのこれからの現実的な答えの一つなのかもしれませんね。
最後にもう一つ、前から AI との付き合い方を考えさせられるすごく示唆に富んだ記事を紹介します。クロードコードに仕事を譲った日、残ったのは判断と責任だったというタイトルの記事です。この記事を書いたのは、もともと営業職でコードが全く書けなかったという方、開発部の CRE、 つまり顧客からの技術的な問い合わせに対応するチームに異動になったそうです。最初は問い合わせ調査のやり方がわからなくて大変だったみたい。調査にはデータベースを調べたりコードを読んだりする必要があるんですけど、問い合わせの種類ごとにお作法が違って、それを覚えるのがすごく大変だったと。でも調査をこなすうちにパターンがあることに気づきます。そこで始めたのが、AI アシスタントのクロードコードにその調査パターンをスキルズとして教え込むこと。例えばタイムスタンプが付与されないという問い合わせなら、失敗原因のパターン、確認すべき項目、調査の手順、お客さんへの回答パターンまで全部マークダウンファイルに書き出して覚えさせるんです。このスキルズを最初は3個だったのが、今では40個以上にまで育て上げたそうです。その結果、1件あたり 1,2 時間かかっていた調査が15、30分で終わるようになったんだって。これはすごい効率化ですよね。でもここで大きな壁にぶつかります。それは AI の回答は信用できないということ。 AI って自信満々に間違ったことを言いますよね。この記事でもクラス名を間違えたり、存在しないと断言したデータが実は大量に存在したりといった失敗談がセクラガに語られています。この問題を解決するために導入したのが自己検証というルール。ただ疑ってと指示するんじゃなくて、お客さんから間違っていますと指摘が来たと仮定して自分の回答を疑いなさいと、具体的な状況を設定して AI に検証させるんです。このプロンプト、すごく賢いなって思いました。そして最終的に調査のプロセスを全自動化します。毎時0分に調査ロボが自動で起動して問い合わせチケットを取得して調査を開始し、回答のドラフトまで作成してくれる。人間がやることは AI が作ったドラフトを確認して投稿するかどうかを判断することだけ。まさに AI に仕事を譲ったわけです。この記事のタイトルにもある通り、 AI に作業を任せた結果、人間に残ったのは判断と責任。 AI が出した答えが正しいか、それを顧客に伝えてもよいか、最終的な意思決定とその結果に対する責任はやっぱり人間が負うべきものなんですね。AI をただの便利な道具として使うんじゃなくて、どうやって信頼できるパートナーとして育て、自分はどこに価値を発揮するのか、 AI 時代の働き方を考える上ですごく大切な視点をもらえた気がします。
今日のテックニュースは以上です。ビッグテックの AI 戦略からローカル LLM という新しい選択肢、そして AI と協業する現場の実践例まだ、 AI にまつわる話題が盛りだくさんでしたね。技術の進化とともに 私たちの働き方や考え方もアップデートしていく必要があるんだなと改めて感じました。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。